ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。
スピナー。おはようございます。ケリーアンです。3月13日水曜日、世界で今起きていること。中国の自動車市場をめぐる動きは少しずつ、しかし確実に大きな変化を生んでいます。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。日産、ホンダは脱中国を決めた。日経新聞が、日本の大手自動車メーカー2社が中国での生産体制を縮小する方針だと伝えています。日産は現地の合弁会社との協議を始める予定で、自動車生産能力を最大で3割、年間およそ50万台削減する方針だと報じられています。またホンダは生産能力を最大2割削減する方針で、すでに主要サプライヤーに生産能力削減を伝えているとされています。日本の自動車メーカーは中国で苦戦しており、日産、ホンダ両社の販売台数はここ数年減少、トヨタもほぼ横ばい状態です。昨年9月には三菱自動車が中国市場からの撤退を発表しています。シャオミは今月 EV の出荷を開始する。中国のスマートフォンメーカーシャオミは12日、電気自動車の出荷を今月にも開始すると明らかにしました。ソーシャルメディアウェイボーでの発表によると、今月28日にローンチイベントが予定されているようです。シャオミは2021年に EV 参入を発表し、昨年12月には同社にとって初めての EV モデルとなる SU7 を発表。 CEO のレイ・ジュンは世界トップ5の自動車メーカーになると宣言しています。この発表を受けて同社の株価は一時 7% 上昇しています。台湾のリーダーはアメリカを訪れている。ウォールストリートジャーナルは、台湾で今年5月に副総統に就任するシャウ・ビキムがワシントンを訪問していると報じています。シャウは日本生まれで、父は台湾人、母はアメリカ人というバックグラウンドを持っています。2020年から3年間女性初の駐米大使を務めており、アメリカとの間に太いパイプを持つ人物として知られています。ウォールストリートジャーナルは、シャウは滞在中にアメリカの当局者と会う可能性もあると伝えていますが、中国を刺激しないよう目立った言動は控えるだろうとしています。バイデン政権は今週月曜日に発表した2025年予算案の中で、台湾の安全保障のための支援として1億ドルを計上していますが、中国外務省がこれに対し強く反発しているとも報じられています。ヨーロッパはテロの脅威にさらされている。イタリア当局は今週月曜日、テロを計画していたとしてパレスチナ人3人を拘束したと発表しました。ヨーロッパでは過激派による脅威が高まっており、オーストリアとボスニアの警察は昨年12月、武器や弾薬を所持していたとして、アフガニスタン難民とシリア難民の2つの別々のグループを摘発。またドイツのケルン大聖堂とオーストリアのシュテファン大聖堂への攻撃を計画した疑いで、タジキスタン人のグループも逮捕されています。2015年頃はイスラム教スンニ派の過激派組織イスラム国による攻撃が相次ぎましたが、現在はその他の組織についてもテロの脅威が広がっており、当局は警戒を強めています。退役軍人省は同性カップルも支援する。アメリカの退役軍人省は長年兵役で負傷したり、生殖能力に影響を与える健康状態を抱えた退役軍人の体外受精費用を負担してきました。ただ対象は合法的に結婚している人に限られており、 この政策は LGBTQ の退役軍人を差別しているとして訴訟に発展していました。今週月曜日に発表された新しい政策では、独身や同性婚をしている退役軍人も体外受精費用の保証を受けることができるようになります。また国防総省も同じ日に、現役の軍人への生殖補助医療の費用保証について同様の変更を発表しました。今日のニュース、皆さんが気になるトピックはありましたか？ぜひ SNS でハッシュタグデイリーブリーフをつけて教えてくださいね。ケリーアンでした。 Have a nice day! リスナーの皆様より多くのリクエストをいただいている、話題のニュースを深掘りしたエピソードを週末の有料版で配信中です。今なら1ヶ月無料トライアルを実施中。詳細は概要欄に記載しています。この機会にぜひ聞いてみてくださいね。感想、ご意見もお待ちしています。